こんばんは。
こんばんは。
コイノニア態度にようこそ。コイノニア態度ということで、韓国の日韓のこのコイノニアということですので、韓国語で挨拶できればなと思います。にょはせよ。
にょはせよ。
素晴らしいですね、皆さん。ありがとうございます。今日はですね、このコイノニアの、恵みと喜びと、というものをね、まだ行ったことのない人たち、ないしは今回行かなかった方、また行った人へ、みんなこう共有する時間となればなと思っております。ね、本当にたくさん一人一人がね、多くの恵みを受けたと思います。本当に数え切れませんけれども、例えばその一つにですね、このような調子を向いてもらっていいですか。
後ろ、びっくりした。
こう日韓今巷でめちゃめちゃトレンドと言われているこの T シャツですね。テバン2019コイノニア恵みっていう、見たとき結構衝撃的でしたけど、こういう T シャツであったり、そしてね、もう一つは賛美というものが私たちに与えられました。で、私たち韓国に行くとですね、本当に新しい曲ばかりでした。私たちにとってはすごく新しくて、かつ本当に恵み豊かな賛美が本当にたくさんありました。私自身が去年こう韓国の賛美たくさんあるんだよってこうやりたいって言ってもなかなかこう皆さん知らないので難しいっていうことがあったんですけども、こうしてコイノニアを通して、こうして今日ですね、コイノニア態度でこのように韓国の賛美を皆さんと分かち合うことができること、本当に心から喜んでいます。で、今日賛美する新しい賛美が2つありまして、感謝しつつという賛美と聖霊ここにという賛美があります。私たちがこのコイノニアを通して受けたことに感謝して、さらにこのコイノニアで私たちは確かに神様が働いてくださったんだということをかみしめながら、歌詞を味わって賛美できればなと思います。すごく元気な曲なので、皆さん立ち上がって一緒に賛美をしていきましょう。感謝しつつ賛美します。
私は羊、喜び歌いつつ声上げ主に出て行こう。主は我らの羊飼い、私は羊。感謝しつつ主をあがめ、主の門に入り、賛美しつつ主の皆を褒めたたえよう。
最初から賛美しましょう。
喜び歌いつつ声上げ主に寝て行こう。主は我らの主にたい、私は羊。喜び歌いつつ声上げ主に寝て行こう。主は我らの羊飼い、私は
感謝しつつ、
感謝しつつ主を崇め、主の門に入り、賛美しつつ主の皆を褒めたたえよう。感謝しつつ主を崇め、主の門に入り、賛美しつつ主の皆を褒めたたえよう。主の臨在は主をあがめ、主の門に入り、賛美しつつ主の皆を
もう一度賛美しましょう。感謝しつつ、
感謝しつつ主をあがめ、主の門に入り、賛美しつつ主の皆を 主を眺め主の門に入り賛美しつつ主の皆を褒めたたえよ賛美しつつ主を崇め主の門に入り賛美しつつ主の皆を褒めたたえよ褒めたたえよ
褒めたたえよ
褒めたたえよ
アメン。じゃあお座りください。聖霊がここにという賛美をします。神様が確かに働いてくださって良い私たちを強くされるという歌詞があります。そのような歌詞をかみしめながら聖霊がここにという賛美をしましょう。
心むなしくため息つくとき心痛めて主は嘆かれる。あなた方を捨て一人にしない、いつも私が
もう一度最初から賛美します。心虚しく
心虚しくため息つくとき心痛めて主は嘆かれる。あなた方を捨て一人にしない、いつも私が
聖霊がここに、もう一度最初から賛美しましょう。心虚しく
心虚しくため息つく時心痛めて主は嘆かれる。あなた方を捨て一人にしない、いつも
最初から賛美しましょう。心虚しく
心虚しくため息つく時心痛めて主は嘆かれる。あなた方を捨て一人にしない、いつも私が 私を使わした ここに豊かに望み、弱い私強くされて、主の御国を希望を与え、私を伝わした、私を伝わした、私を伝わした。
お座りください。これ短期留学生として、定番教会の方に1ヶ月ほど滞在した2名の方から証をしていただきます。ではお二人お願いいたします。
皆さんこんばんは。とコイノニア短期留学生として青年コイノニアのプログラムの後2週間韓国に滞在させていただきました、岡本桃香です。今日は私が短期留学生として韓国で過ごした中での思い出や感じたことを皆さんに紹介できたらいいと思います。とまず2週間どのようなことをしていたかと言いますと、手番協会の青年の皆さんが毎日代わり代わり私たちと行動を共にしてくれました。と韓国の写真お願いします。と韓国の文化を体験できる民族村やチムジルバに行かせていただいたり、こちらの写真ですね。とこれは、パレードがありまして、そのパレードのキャストの方と写真を自由に撮らせていただけるもので、すごい嬉しかったですで、次お願いします。と伝統的な衣装のチマチョゴリを着ることもできました。と手番協会の青年も一緒に、あの男の子がハンボックを着てくれました。すごい嬉しかったですと、次お願いします。と他にもカフェや公園に行ったりしました。とこれは、なんか絵を描くカフェに行ったり、あと折り紙が上手な青年がいて一緒に折り紙を教えてもらったり、で韓国語で教えてもらうので、ここがここヨギがヨギがみたいな感じですごい、でも意思疎通がすごくできましたはい、あとはご飯一緒に食べたりですね。はい、次の写真お願いします。とこれは公園に行った写真や、あと大学を見学させていただいたりしました。はい、とまた金曜日には祈祷会にも参加させていただきました。はい、次の写真お願いします。と先々週の土曜日の礼拝でも紹介されたと思うんですけど、と私の希望で手番教会の地下食堂でキムチを作る企画を用意していただきました。でキムチを作ってみたいと言ってみるとすごい驚かれて、韓国人の私も作ったことないよという人がなんかすごく多くて多かったです。でも手番協会の皆さんと食事作りができたのはすごく楽しい時間となりました。でその日の午後は手番協会の青年たちがサッカー手番協会の青年たちのサッカーチームがあって、その試合が行われるということで、とぜひ行きたいと言って応援に行かせていただきました。と写真が小さくてすごく申し訳ないんですけど、なんかきちんとしたユニフォームを皆さん着ていて、すごい真っ赤で後ろに手番協会みたいなのが書いてあって、皆さんとても真剣にそして楽しそうに試合をしていました。手番協会の青年たちの日常を垣間見れたような気がして嬉しかったです。日曜日には青年礼拝の後小グループの交わりにも参加させていただきました。と私は韓国語をたくさん話すことはできないんですが、翻訳アプリや英語を交えて青年たちに自分の考えを話すことができました。そして手番協会の青年たちの話を聞くこともできました。 私は手番協会の青年たちの考えに共感することができ、私の考えも共感してもらうことができました。韓国でも日本でも様々な誘惑がある社会の中で生きていく青年たちは、神様や教会に対してみんな同じような悩みや葛藤を抱えていることを知ることができました。そしてこの交わりの中には、ただ意見を交換したいという気持ち以上に、相手の気持ちを分かり合いたいという懸命な姿が現れていたと感じました。言語の壁を越えた交わりができたとその時感じました。この交わりの時を与えてくださった神様の導きに本当に感謝します。次の写真お願いします。とまたホームステイの家族との過ごす時間も与えられました。ソウルのシンボルともいえるナムサンタワーに連れて行っていただきました。本当に家族のように接していただき、写真もたくさん撮り、本当に楽しい時間でした。楽しい時間をたくさん過ごさせていただきました。一方で日韓の歴史や現状について考える時間も与えられました。ホームステイのご家族から日韓の関係についてどのように感じておられるかをお聞きする機会がありました。手番協会の方々には、韓国に訪れた恵み協会の方々に戦争に関する場所に訪問してもらうことが本当に必要なのかという迷いがいつもあるという話を伺いました。恵み協会の方々が嫌な気持ちになってしまうのかではないかと思っていると言っていました。しかしコイノニアはただ日韓の教会が交流するだけでなく、本当の神の家族になりたいと思っているから、自分たちの辛い過去も見てもらいたいし、お互いの本当のことを分かち合いたいと思っているとおっしゃっていました。韓国に行く前、歴史を学ぶ上で大切なことは、自分の国の歴史の加害と被害の両方をきちんと知ることだと思っていました。私は日韓の歴史の中で自分の国が行った加害を学び、残酷さを理解し、謝罪の気持ちを持って韓国に訪れたつもりでした。しかし実際にソデムン刑務所や戦争記念館を訪れて、その国の人々の苦しみを知ることが何より重要なことであり、和解の一歩であると感じました。心で感じ理解することに、歴史を学ぶことの本当の意味があると思いました。今まで私が理解していたことは単なる戦争の事実だけであり、当時の人々の気持ちを感じることはできていなかったことに気づきました。今のねじれ曲がった日韓関係、そして北朝鮮など様々な国が絡み合った問題を解決できるのは神様の力しかないと言われ、本当にそうだと思いました。このコイノニアで日韓関係に対する自分の考えがまとめられたわけではありませんし、自分自身が様々なことについて勉強不足であることもよくわかりました。しかしコイノニアにおいて過ごした期間を通して、神様がおられる限り私たちは交わることができるということを確信しました。青年コイノニアの5日間と短期留学の2週間、手番協会の青年との関わりの中で自然とそう感じることができました。目をそらすことのできない歴史や現在の関係があることは事実だとしても、お互いを知りたい、喜びも悲しみも分かり合いたいという気持ちを神様が導いてくださっているのだと思いました。このような国境を越えた交わりをすることができるコイノニアが20年以上も続けられてきたことや、今回自分がコイノニアに関われたことに感謝します。このコイノニアの交わりがこれからも続き、また広がっていくことを願います。最後に、短期留学の期間、また準備の期間、体調や安全が守られるよう、良い備えができるようお祈りくださった皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。
皆さんこんばんは。コイノニア短期留学生の野中真奈美です。お祈りいただいて本当にありがとうございました。朝の礼拝では深く考えさせられたことを明かししたので、オープンではハッピーな恵みを写真とともに分かち合えたらなと思います。 これはソウルのシンボル的な川であるハンガンでテバン教会の青年たちと撮った写真です。今晩の準備をしている間も写真を見返して本当に幸せな気持ちになって、感謝の気持ちで胸がいっぱいです。コイノニアの恵みが帰国後もこうして続いているように、出発する前から神様は私に働いてくださいました。左は先に恵み教会に来ていた手番教会の青年と遊んだ時のものなんですが、ニュースをチェックしながら日韓関係の話をしました。そんな話をディズニーでしたんですが、その時私は今韓国に行くのはやっぱり少し不安だなっていう話を伝えました。そうしたら一人が、私たちがずっと一緒にいて守ってあげるから何も心配しないで来てねっていうふうに伝えてくれて、本当にありがたくて感動しました。留学期間前の青年コイノニア中はみんなが輝いていて、自分よりももっと短期留学生にふさわしい人がいるんじゃないかなと思ってしまって、申し訳なくもなってしまいました。でもこの後みんなと別れて、改めてこの機会に感謝して自分を奮い立たせました。2週間テバンの青年たちのおかげで本当に楽しく過ごさせてもらいました。もう感謝してもし尽くせないほどに感謝しています。自分が忙しくても家がどんなに遠くても私たちのために来てくれて、疲れていないか常に気を使ってくれました。何を食べたいかどこに行きたいか毎日のように聞いてくれるので、最後の頃には2人で必死に絞り出すほどにいろんなところにいろんなことをしてくれました。さっきも出た写真なんですが、私が個人的に最もはしゃいでしまった一つがこの反復を着た時だったと思います。チマチョゴリを着たいって伝える人伝える人がこんなに暑いのにって驚かれたんですが、その暑い中で私たちのために反復を着てくれた男の子たちには本当に頭が下がります。カメラマンをしてくれた子は雑学博士だったので、ただ建物を回って写真を撮るだけじゃなくて私もいろいろ学びました。私は韓国ドラマをいくつか見たことがあったので、私のやりたいことリストには真面目なこと以外にもちょっと変なのがいくつか載っていて、その一つが韓国式のサウナであるチムチルバンで頭で卵を割るっていうことでした。それが左下の写真ですね。でお姉さんが勝っちゃったので私も痛い思いをしましたし、私はももちゃんの頭を借りました。でもう一つがカップラーメンの蓋を折ってお皿にして食べるっていうものです。テバンの子に恵み教会に帰って一番美味しかったものはカップラーメンだったなんて絶対言っちゃダメだよって言われたんですけれども、それが一番楽しかった食事だったかもしれません。おもてなししてくださったお料理はどれも本当に美味しかったのはもちろんなんですが、コンビニでも現地の学生と、のんびりとおしゃべりしてお食事できたのはやっぱり楽しかったです。このページは全部ホームステイのご家族と撮った写真です。朝も明かししたようにもう本当にお世話になりました。だいたい2晩ずつこんなにもたくさんの方々がホームステイを受け入れてくださって感謝しかありません。夜もデザートを食べに連れて行ってくれたり、お買い物に連れ出してくれたりしました。これは四星大学です。ソウル大に次ぐ大学ですよね。ここの学生の青年が中を案内してくれました。あとは先週の礼拝でも写真が出たと思うんですが、イファー女子大学も見学しに行きました。このあとヤンファ人の宣教師墓地と戦争記念館にも連れて行っていただきました。ヤンファ人は4年前の中高生コイノニアの時にも行ったんですが、正直資料映像が怖かったっていう印象が強かったんですが、今回ここに埋葬されている宣教師の方が作られた大学を見学したり、2週間いろんなことをところを見学して様々な場所がつながってとてもためになりました。この日が一番コイノニア留学生らしい一日を送ったんじゃないかなと思っています。これは美味しかったお料理です。ちょっと携帯に眠らせてるのがもったいなくて載せちゃいました。で私は辛いものが全然食べられなくてすごい気を使わせてしまったんですが、 おもてなしの心がこもったお料理は本当に本当にどれも美味しかったです。美味しそうですよね。これはもう最後の空港の時の写真です。ここにいるみんなには本当に最初から最後までお世話になりました。この日の前の日の日曜日に日曜学校を見学させていただいたんですが、赤ちゃんから後頭部まで全部回らせてもらって、そこで先生として子どもたちと接している姿は本当に素晴らしかったです。私も今は恵み教会ではなくて別の教会に通っているんですが、そこの教会で先生に、中高生の先生の声をかけていただいているんですが、忙しかったり理由にして先延ばしにしていました。でも彼らを見ていたら本当にそんなこと言ってられなくなって、心から今すぐにでも奉仕したいなっていうふうに変えられました。行く前も20年以上続いているコイノニアですから、たくさんの短期留学生の先輩がいるので、アドバイスをもらったり励ましてもらったので、私もこれから続いていくコイノニアでそんな先輩になれたらなと思っています。ありがとうございました。
はい、いかがでしたでしょうか。今韓国の手番教会の皆さんが教えてくださった賛美を歌いながら、そして、短期留学生の証を聞きながらですね、コイノニアをもう一度ですね、もう何かこう心で、思い起こす熱い思いがですね、湧き上がってきたような気がします。ちょっと感謝のお祈りをさせていただいてもいいでしょうかね。お祈りさせてください。神様、恵み教会と手番教会が22年前から始めたコイノニア、その交わりと営みが本当に大きな大きな絆を与え、そして毎年毎年繰り返されるこの交流のプログラムがなんと豊かで、そしてなんと深い感動と、そして、感謝を与えてくれるものかと今もう一度思い起こすことができます。まだコイノニアに参加したことのない方もいるでしょう。コイノニアというものを初めて聞いた方もいらっしゃるかもしれません。でも今日本の教会と韓国の教会がそれぞれに本当に手を取り合って、そして本当にお互いを愛し合い受け入れ合う、そのような麗しい関係を持てていることを本当にありがとうございます。神様がくださった素晴らしい恵みを今賛美を通し、また二人の短期留学生の証を通して思い起こすことができました。このコイノニアの恵みがどうかこの恵み教会でもさらに広まっていきますように、深まっていきますように導いてください。本当に素晴らしい神様を褒めたたえ、そして感謝したいと思います。私たちの救い主、またコイノニアの主となってくださったイエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。メッセージに入っていきたいと思いますけれども、先ほどの賛美を聞いてですね、随分賑やかだなぁと思われた方がいらっしゃるでしょうか。いつものオープン礼拝はもう少し、しっとりと、そういう雰囲気で、持ってるかもしれませんけれども、でも私は先ほどのですね、賛美をしながらまさに、あ、コイノニアだ、これが手番教会だというものを思い起こしました。韓国の教会はですね、賛美も大きいんですけれども祈りの声も大きいんです。もうそれはですね、行ってみないと、味わってみないとわからないところがあるんですけれども、でも私たちはその礼拝のスタイルとか、あるいは信仰の 表現の仕方について、日本と韓国の違いを感じるかもしれません。でもそういった表面の出来事ではなくて、そこに流れている信仰のスピリット、信仰の姿勢に教えられ、学ばされ、そして感動を覚えるんですね。これはコイノニアで手番教会に行ったことのある方は、あるいは韓国に行ったことのある人は、誰もがよくわかる話だと思います。まだの方はぜひこのコイノニア体験をしていただきたいなと思っています。先ほどのですね、二人の、ももちゃんとまなみちゃんの証を聞きながら、改めてコイノニアは本当に単なる交流プログラムではない。このコイノニアは生きた教材であり、そして私たちの生き方をですね、何か諭してくれたり教えてくれたりするものだなということを、改めて考えさせられました。今皆さんご存知のように、日本と韓国についてのニュースが毎日流れていると思います。それはある意味政治的な視点であったり、あるいは経済的な視点であったり、そんな視点から日本と韓国が今どんな状態になっているのかといったことをニュースとして取り上げているわけです。私たちが築く関係というのは、周りの声やまた周りの空気に影響を受けやすいものだと思います。日韓関係を考える上でも、私たちは周りから聞こえてくるいろんな声に左右されがちかなと思います。でも恵み教会と手番教会が築いてきたコイノニアという関係は、周りの声ではなくて聖書に基づいて築かれてきた関係です。周りから聞こえてくる声はですね、ダメだダメだ、無理だ無理だ、危ない危ない、やめとけやめとけ、そんな声が聞こえてくるかもしれません。実際日本と韓国の悲しい過去の歴史というものは、本当に厳しい現実を突きつけてきます。私たちがその歴史を、そしてその事実を知れば知るほど、私たちは、日本人は心を動かされないわけにはいきません。それでも私たちがコイノニアという交わりを持つことができるのは、イエス・キリストがもたらした許しのゆえだと思います。先ほどの二人の証の中にも出てきましたけれども、本当に私たちが許されているということを韓国に行って実感できるということは、本当に驚くべきことだと思います。いや、韓国だけではないでしょう。私たちは人間として許されるということなしに、誰かと関係を持つことはできないのではないでしょうか。なぜならば、誰一人として完全な人というのはいないからです。誰かに対して何の落ち度もなく完璧な人間関係を築けるような人はどこかにいるでしょうか。いませんよね。私たちは必ず自分が付き合う相手を悲しませたり傷つけたり、知らない間に相手を悲しませたり苦しませたりする、そんなことが必ずあるはずです。だからこそ、許されることなしに関係を築くことができない、それが私たち人間の姿ではないかなと思うのです。今日のメッセージのテーマは、許しを受けたものとして許しを与えるというものです。私たちは許されたものとして許しを与えることができるものとされているんです。今日はこのことをですね、聖書から一緒に考えていきたいなと思います。聖書をお読みします。どうぞ、スクリーンをですね、ご覧いただきたいと思います。今日の聖書箇所はルカ6章の32節から35節です。最初にこの御言葉をお読みいたします。ルカ6章32節から。自分を愛してくれる者たちを愛したとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちでも自分を愛してくれる者たちを愛しています。自分に良いことをしてくれる者たちに良いことをしたとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちでも同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸したとしても、 あなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちでも同じだけ返してもらうつもりで罪人たちに貸しています。しかしあなた方は自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてやり返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは多く、あなた方は意図高き方の子供になります。意図高き方は恩知らずな者にも悪人にも憐れみ深いからです。最初にですね、日本の文化の話から始めていきましょうか。ちょっとスクリーンを、見ていただけるでしょうか。日本にはですね、お返しの文化がありますよね。これは多分若い人でも、きっと分かる話じゃないかなと思うんです。誰かにお世話になったり何かをですねいただいたら、必ずそれに対してお返しをして感謝を表す、そういうお返しの文化が今も、日本に定着していると思います。そしてそれは日本だけではないと思うんですね。お土産をもらったらその人に必ずお土産を後でお返しする。助けられたりお世話になった人にもお返しをする。皆さんもきっとそういう経験をしたことがあると思いますね。私は今年韓国に、行く前に、まず準備をしたものはお土産でしたね。お土産の準備から始めました。ホームステイをすることがもう決まっていましたので、その家に泊めてもらい、お世話になる家族にまずお土産を用意しました。そればかりではありません。テバン教会には22年のその本当に親しい交わりの歴史がありますので、もうたくさんのですね顔見知りの方、そしてお世話になった方がいっぱいいるんです。ですからあの人にもお土産を持ってきたいな、この人にもお土産を渡さなくっちゃ、まあそんな思いを抱いてお土産リストを私は作りまして準備を始めたんです。皆さんもそうだと思いますけれども、海外旅行に行くときというのはやっぱりこの大きなスーツケースを持っていくと思うんですね。私もそのちょっと大きめの海外旅行用のスーツケースを準備しました。このスーツケースをですねこう開くと、この右と左にこの荷物を、入れるところが分かれますよね。で私はですね、右半分には自分自身の荷物を入れました。そして左側半分はお土産を入れました。ですから私の荷物の半分はですね、韓国に持ってくお土産でいっぱいになったんですね。そしてそのような半分お土産を詰めたスーツケースを持って韓国に行きます。そうするとお土産をですね韓国に行って、あの人この人にも渡して、そして帰る時にはスーツケースが半分空になってるかというと、そうはならないわけです。帰りはですね、反対にお土産をいただいて、その空っぽになった半分のスーツケースが全部埋まってしまう。もうそれに入りきれないぐらいのお土産をいただいて、そして日本に帰ってくると。まあそういう経験を今年もしました。恩返しという言葉がありますよね。お返しの文化と同時に、恩返しの習慣というものが、私たちの間には根付いていると思います。恩返しの意味というのは、自分にとって良いことをしてくれた相手に感謝し、それにふさわしい行為をして返すというものです。まあ、辞書を引くとそういう定義が出てくるわけですね。私たちが生きている社会はお互いに支え合うことを必要としています。全てのことを自分一人だけでやり遂げられる人はいません。自分が持っていないもの、自分に足りないところ、そして自分に欠けたところ、人間は誰もが必ずそのような弱さや足りなさというものを持っているものです。ですから誰か他の人に助けてもらったり補ってもらう必要があるわけです。自分が知らないことを教えてもらうこともあるでしょう。自分だけでできないことを手伝ってもらうというようなこともあると思います。そして自分が弱っている時に励ましてもらったり支えてもらう、そういったことも必要になるでしょう。そのようにして誰かから受けた親切や優しさに感謝し、それにふさわしい行為を伴って返す、 それが恩返しというものです。私たちは借りたものを返すことは当然だと考えますよね。同じように受けた恩を返すこともある意味当然だと考えます。返すべき恩を返さないことを恩知らずと言いますけれども、恩知らずは良くないことだと誰もが考えているわけです。助けてもらったり親切にしてもらったのに、それをありがたいとも思わず、また感謝の気持ちも持たない、そんな恩知らずになってはいけない、そんなふうに考えるわけです。しかしですね、時には恩を返したくても返せないという場合も出てくると思います。例えばですね、皆さん想像してみてください。旅行中に出会った見知らぬ人に助けられたり、あるいは何かを教えてもらったなんていうことが皆さんないでしょうかね。例えばその道に迷った時に道を教えてもらったり、あるいは危険な目に遭いそうになった時にそこで守ってもらったりといったことが、特に海外なんかを旅行すると、そういう経験をすることがあると思います。そうすると感謝の気持ちを持ってありがとうございますということはできても、でもそういった親切に対してその人に何かですね、こう恩を返すというわけにはいかなかったりするわけですね。いや本当に助かりました、これは何にもないんですけども感謝の印ですと言って、例えばお金を渡すとか、あるいは持っている何か物を渡すとかしたとしても、おそらくその親切な人は受け取ってくれないでしょう。いやいいですいいです、私は当たり前のことをしただけです、まあそういう表情をして多分立ち去っていくのだと思います。そうするとその人に対して恩を返すことはできないと言えるわけです。あるいはですね、こんな例もあると思います。昔お世話になった人に対して恩返しをしないままということも皆さんないでしょうかね。例えば、学校の先生であったり、あるいは学校の先輩や友達であったり、あるいは昔勤めていた会社の上司や同僚であったり、その中にはとっても親切にしてもらったりお世話になったという人が必ずいると思います。しかしそういった人々に具体的な恩返しやお返しができないまま時が流れていき今に至っているといった、そういう場合もあると思います。本当は恩返しをしたい、でももうその人の連絡先もわからないし、その人のところに行くこともできない、そのようにしてですね、返したいんだけれども恩を返せないということもきっとあるのだと思います。返すことのできない恩をどうしたらよいのでしょうか。実はですね、一つとってもいい方法があります。それは恩を感じている人に直接返せないものを別の誰かに返すというものです。皆さんは恩送りという言葉を聞いたことがあるでしょうか。ちょっとスクリーンを見ていただきたいんですけれども、恩送り、英語では pay forward という言葉だそうです。恩送りというのは何かというと、誰かから受けた恩を直接その人に返すのではなく別の人に送ることを恩送りと言います。例えばですね、私が風太くんからですね、何かとてもこう良くしてもらってすごく恩を感じたとします。でもその恩を風太くんに返すことができなかったので、じゃあその本当に良くしてもらったことを、その感謝の思いを、じゃあこちらのケンミ君に返すというか送るんですね。恩を送る、これを恩送り、ペイフォワードというふうに言います。私たちはこれまでも、そして今でもいろんな人から恩を受けていると思います。たくさんの人が自分を支え、助け、守ってくれています。そうやって私たちは誰もが生かされているんだと思います。その返しきれない受けてきた恩を他の誰かに返す、いや送るのです。 私たちは困ってる人、弱ってる人を見たら、なんとかその人を助けたいと思うでしょう。ある意味それは見返りを求めない親切であり、自発的な行動だと言えます。どうしてそんな優しさを私たちが持つことができるんでしょうか。それは私たち自身がかつて誰かから見返りを求めない親切を受けたからであり、またそのような恩を受けた経験を持っているからだと思います。一方的に恩を受けたことがある、だからこそ別の誰かに対して一方的に恩を送りたい、そういう気持ちを持つことができる。これが恩送りの考えです。もう一度ですね、先ほど読みましたルカの6章32節から34節をお読みしたいと思います。6章の32節から、自分を愛してくれる者たちを愛したとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちでも自分を愛してくれる者たちを愛しています。自分に良いことをしてくれる者たちに良いことをしたとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちでも同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸したとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちでも同じだけ返してもらうつもりで罪人たちに貸しています。これはイエス様が弟子たちに語られた言葉です。そしてイエス様はここで弟子たちの生きる姿勢を示しているのです。その生きる姿勢というのは見返りを求めない生き方です。愛されることを期待して愛するというのはある意味誰にでもできることでしょう。また自分に良くしてもらうことを期待して親切にするということも簡単かもしれません。返してもらうことを前提に人に貸すというのは普通に行われていることです。私たちの生きている社会は常に損得感情を前提にした社会だと思います。自分がいかにして得をするのか、それが大事なことだとされています。逆に損をすることは何としてでも避けなければならない、誰もが無意識のうちにそう思っているかもしれません。ペイバックという言葉がありますね。これもスクリーンに出ましたけれども、ペイバック、これは見返りという意味の言葉です。皆さんも使ったことがあるかもしれませんね。ペイバック、この見返りこそが社会活動の、そして人間が生きていくことの原動力だとも言われています。見返りがあるからこそ人は行動を起こすのが当然だとされています。例えば人は見返りを求めて行動したり、お金や時間を使うこともあります。見返りを期待するからこそ犠牲を払うことも良いことだとされます。逆に見返りがないのならば、親切にしたり犠牲を払うことは無駄だというふうに、そんなふうに考えられています。人間関係さえも損得感情が働くのだと言われます。この人と付き合ったり関わるとどんなメリットがあるんだろうか、この人と知り合いになると自分が得するだろうか損するだろうか、そんな計算が無意識のうちに働いてしまう。逆に損したり迷惑を被るような人間関係はごめんだと考えます。この人と付き合っても何の得にもならないと考えるのならば、その人との関係を切り捨てたりします。つまり見返りを期待した人間関係です。しかしイエス様は弟子たちに向かって、損得感情ではない生き方、見返りを求めない生き方を示されたのです。ルカ6章の35節、しかしあなた方は自分の敵を愛しなさい、彼らに良くしてやり返してもらうことを考えずに貸しなさい、そうすればあなた方の受ける報いは多く、あなた方は意図高き方の子供になります。意図高き方は恩知らずな者にも悪人にも憐れみ深いからです。敵を愛するというのは一体どういうことなのか、それをイエス様は示されました。敵を愛するというのは 見返りを求めない生き方を示しています。見返りを求めずに親切にしてあげること、返してもらうことを期待せずに貸してあげること、私はこのような生き方をコイノニアの中で体験してきたと思っています。韓国の人にとって日本人である私は敵であるとみなされていると思います。日本人というのは許すことのできない存在であり、受け入れがたい民族である。一般的にはそのように考えられていると思います。しかし手番教会の人たちはそんな日本人である私を許してくれたのです。手番教会の人たちは今回コイノニアに参加した全員を、恵み教会のメンバーをみんな受け入れ、親切にし、多大な犠牲を払い、そして本当に良くしてくださいました。そこには見返りを期待しない愛があったと思います。見返りを求めない許しがあったと思います。そのような愛と許しの上に立ってコイノニアが成り立っているということを、私は、そして一緒に参加した青年たちは経験してきました。先日ですね、青年会長の塚良和美さんがコイノニアの報告礼拝の中で、自身の経験を次のように話してくれました。スクリーンに出ますのでご覧ください。塚良和美さんの証です。手番教会の方々に実際に会い、その笑顔と全身全霊で私たちに仕えてくださる姿を見て、あ、私はこの人たちに許されているんだと、何とも言えない大きな温かいものが心を包み込んでいくのを感じました。憐れみと許しは罪を犯した者にとって無償で無条件で与えられなければなりません。しかし許しとはいつも与える側にとって多大な犠牲を伴うことを覚えておかなければなりません。手番教会の方々はイエス様と同じように許すという多大な犠牲の伴う愛を実践されていたのです。塚原さんはですね、こんなふうに証をしてくれたのです。私は一人の日本人として許されることなしにコイノニアに参加することはできません。手番教会の皆さんが信仰を持って、愛を持って許し受け入れてくださる、そのことなしにコイノニアは成り立たないと、そのように考えています。一方的に与えられたこの愛にどんなふうに応答したらいいんでしょうか。多大な犠牲の上に与えられたこの許しに対してどんなお返しができるというのでしょうか。私はその応答がペイフォワードにあるのだと信じます。恩を返すのではなくて、その受けた恩を送ることだと、そのように信じているのです。聖書は神様が私たちを一方的に許してくださったのだと言います。私たちはただただ無償の愛を神様から与えられました。あの十字架という犠牲、その上に許しが与えられました。私たちはそのような神の愛と許しに報いる術を知りません。神様に何かをお返しできるとはとても考えられません。なぜならば神様は見返りを期待して私たちを愛されたのではないからです。見返りを求めて私たちを許してくださったのではないからです。私たちにできることがあるとしたら、それはその神様から受け取った愛と許しを他の人に向けていくことだと思うのです。神に愛された者として誰かを愛する、神に許された者として誰かを許していく、それこそが神様が私たちに求めている生き方ではないでしょうか。朝、神田明美先生の礼拝メッセージで私は本当に大きな チャレンジを受けました。私たちは神様から心のカゴにたくさんのものをいっぱいに満たしてもらったんです。神様の愛と許しは私たちの心の中に溢れるばかりに与えられているのです。それをあなたは何のために使うのですか。神田先生のメッセージが本当に心に響いてきました。手番教会の皆さんから受けた愛と許しを私はこれから誰のために使うことができるだろうか。この本当にただただ見返りなしに、見返りを求めずに与えられた愛と許しを私は一体誰のために使っていくことができるだろうか。一方的に愛されたから、愛されたから、だから私もそのように愛するものになっていきたい。一方的に許されたから、だから私もそのように誰かを許すものでありたい。ペイフォワード、恩を送るという生き方をこれからもさせていただきたいなと思うのです。一言お祈りをさせてください。しかしあなた方は自分の敵を愛しなさい。彼らによくしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは多く、あなた方は意図高き方の子供になります。神様、今年も土浦恵み教会と手番教会はコイノニアの交わりを実現しました。毎年毎年繰り返されるこの交わりの積み重ねが決して当たり前ではない、いや奇跡の連続であるということを私たちは今晩覚えたいと思います。許されることなしに立ち上がることのできない自分であることを覚えます。だからこそ許され愛されるということに圧倒されるような思いでいっぱいになってしまいます。主イエスキリストは私の罪のために十字架にかかられました。私を許すために、愛するために大きな犠牲を払われました。私はその愛と許しにどのように応えたらよいのでしょうか。どうか受け取った大きなものを他の誰かのために惜しみなく捧げることができるように導いてください。与えられたものを与えるものへと変えてくださいますように、どうか導いてください。手番教会と恵み教会が一つの家族となって、そしてこれからも交わりを続けていくことができます。一つとなって同じ神様を見上げていくことができます。一つとなってこれからも神様の導きに従っていくことができます。そんな意味をこれからもさせてくださいますように。私たちに罪の許しを与えるために死なれ、私たちを愛するがゆえによみがえってくださった主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
音の賛美をしたいと思います。どうぞお待ちください。コイニアの韓国の手番教会でですね、青年全員でこの賛美をしました。
また帰ってきて私たちが本当に神様に許されて一つになったということをかみしめながら、この賛美を1番は日本語で2番は韓国語で歌おうと思います。青年の皆さんはぜひ韓国語で賛美してください。
ずっと歩いてる生まれた国は違っても同じ空の下で生かされ愛されてる僕らは神様に
笑顔で
笑顔は一つ涙も出会い全てが変わる。
9月の方だけそのままお立ちくださって、それ以外の方はお座りください。
9月の方、
誕生日の方、
誕生日の方、見分かりますよね。それでは9月の誕生日の方、お祝いします。お祝いしたくないと。ワンモアタイムに行きましょう。ハッピーバースデー、
ハッピーバースデー、生まれてきてよかったね、ハッピーバースデー、君に会えてよかったよ、大きな宇宙の小さな地球で君は生まれた、今日のすぐそばで生まれた、
君の目、
君の声、君の笑い顔、
みんな素敵です、
みんな素敵だよ、
おめでとうございます、
ハッピーバースデー、生まれてきてよかった、
これで、恋のニア態度終わりにしたいと思います。